質問はですね、無明について。無明とは一体何ですかと、ということですね。まあ一言で言いますと、苦しんでいるのに苦しんでいる自覚がない。苦しんでいるのにそれが幸せだと、こういうふうに思っている状態。
それはまさに
ね、無明です。だから無明が破れるとね、なんか誤解している人がいますけど、絶対の幸福って、ね、幸せ大宇宙一の幸せ者でございますっていうのは無明に覆われている人の言う言葉ですね。
完璧な無明です
か。完璧な無明です。完璧な無明に覆われた人 こそね、絶対の幸福になりました、もう生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、もう幸せが、涙が溢れてくるようになりましたっていうのはね、もう無明に追われてる人のもう典型的なセリフです。無明が破れるっていうことは、苦しいことは苦しいって感じるってことです。不安な時は不安だって感じるってことです。自分が苦しんでいるのに、その苦しみを苦しみだと感じない。自分が不安なのに不安だと感じない、ね、よくあるじゃないですか、こうがんにね、がんを宣告された、いや全然不安にならなかったんですとかね、全然不安じゃないです、もう大丈夫大丈夫、うん大丈夫ですとかね、それはめちゃめちゃ不安なんですよ。めちゃめちゃこんな感じになってるけど、で全然不安じゃないんですよとかね。つまり不安だということを感じることもできないほど不安なんです。苦しみを苦しみだと感じられないほど苦しんでるんです。だから苦しんでいる人ほど苦しんでいるという自覚がない。不安な人ほど不安だっていう自覚がない。それが無明に覆われているっていうことです。
無明というものがあるわけじゃなくて、単に苦しみや不安の大きさがどうかっていうことですか。
いやいや、無明っていうものは状態を指します。状態、無明なるものがどっかにあるわけじゃなく、ね、いわゆる闇に覆われている状態。苦しんでいるけど、苦しみが苦しみだとわからない。いや、苦しんでいるのにそれが幸せだと思ってしまう。これが無明に覆われている状態です。ね、仏教は因果の道理の教えですから、因果の道理というのは、罪悪を作ったら当然苦しむんです。ね、罪悪を作ったら当然、当たり前ですよね、罪悪を作ったら苦しむのは当然のことです、ね、だけどその無明に追われるとですよ、苦しみが苦しみだと感じなくなるんです。だから逆に言うと、仏教を聞いていくと無明が破れていきます。無明が破れるってことはどういうことですか。無明が破れるってことは、苦しみを苦しみだと感じるようになるってことなんです。当然じゃないですか。みんな罪悪を作ってるんですよ。ねえ、無明がやれました。絶対の幸福、幸せいっぱいってね。どうしてそうなる。ね、そうっていうことは、もうすでに幸せの種まきをしているってことです。そうじゃないですか。ね、今まで人生良い種まきをしていて、無明に覆われていて幸せを感じなかった。無明が晴れることによって絶対の幸福だ、幸せだ。こんなバカなことがありますか。
苦しみたくないのに、ね、安心まずけたいのに仏教を聞いてみたら苦しむんですね。
苦しむじゃなくて、苦しんでいるんです。苦しむじゃなくて、すでに苦しんでいるんです。ね、それはあの北斗の拳みたいなもんです。お前はもう死んでいる。で、自覚がないだけです。
確かに。
そうそうそう、
自覚がない。
お前はもう不安でやいる。
無用の状態だから苦しむに気がつか
ない。そうそうそうそうそうそう
そ
う、
それはそのままじゃダメなんです。
そのままじゃダメじゃなくて、そんなの苦しんでいる状態で、苦しんでいる状態。
確かに自覚はないけど苦しいのかもしれない。
そうそう、苦しんでる。そう、苦しんでいる状態ね。
まさに無明に追われている
。無明に追われている。そう、よく分かっていただきました。無明に追われているんです。
散々その自己啓発とか、うん、聞いたからポジティブシンキングで、
ポジティブシンキングで無明に余計追われるという、はい、
結局で成功の前には壁があると、苦しむからこそ浮かぶとかね、
うん、苦しむからこそ浮かぶとかね、大いなる間違いですね。その仏教をちゃんと理解すればですよ、この大無量寿経にどう説いてあります？
違い、
どう説いてあります？善人は善を行じてってね、105ページ。善人は右から1、2、3、4、5行目ですね。善人は善を行じて、楽より楽に入り、妙より妙に入りね。いいですか、はい、今が幸せな人は未来幸せになる。善人は善を行じて、楽より楽にいる。今が幸せな人は未来幸せになれる。
今言ってるその幸せって何です
か？心が楽な人ってことです。
不安がない人。
そう、不安や苦しみが取り除かれた人は、未来苦しみや不安のない世界に行ける。ね、妙より妙に明るい、今が心が明るく、ね、軽やかな不安な状態じゃないと、ね、人はですね、未来、心の明るい世界に行くと。悪人は悪を行じて、苦より苦より、今が苦しい人は未来は
苦しい、
苦しい、はい、そうですね。苦より苦に入り、闇より闇に。
今が楽しくパフォーマンスだと。
今が楽しい、だからさ、無料だって。
あ、だからさ、結局形でダメってことですよ。やっぱり本当に苦しいのに感じているのに、いいように捉えて。
だからそれは世の中の人、仏教の人ですからね。仏教っていうのは、ね、私たちは苦しんでいても、その苦しみをですね、煩悩を起こして苦しみを見えなくさせるわけです、ね、どんなに不安でも煩悩を起こすとその苦しみが見えなくて楽になれる。現在が苦しい人がお酒を飲むのは、お酒を飲むということによって苦しみを見なくさせて楽になる。ね、年配の人がパチンコ屋さんにいっぱい並んでね、行くのは、パチンコをしている間は現実を見なくて楽になるから、ね、じゃあパチンコをしていることが幸せなのかってことなんです、ね、パチンコをしている間は楽しいですよ。だけどそのパチンコをすることが楽しいからやってるのかと、ね、だったらそのパチンコをする人の目はキラキラと輝いてるはずですよね。ね。そしてテレビでもね、パチンコは幸せですとかってなるわけじゃないですか。有名な 著名人とかがですよ、出てきて、いや、パチンコっていうのは人生の醍醐味ですとかね。 こうなるはずなんです。でもまともな人ほどパチンコをやめた方がいいんじゃないですかっていう。なんで？いやでもパチンコをやってる人はさ、へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ った目のようにね、濁って生きるんですよ。ね、なんとなく楽しんで、はははははって感じ。ね、もし、そういうことがね、楽しいと感じることがいいことなら、ね、覚醒剤もいいことですよね。モルヒネもいいことです。もっとモルヒネをね、もう国有化してね、もう合法化してみんなでやったらいいじゃないですか。こういうふうに。そうでしょ。タイもあんな縛ることもない。合成麻薬も縛ることない。ね、アスカも逮捕される必要ない。あれが人生の楽しみじゃないですか。お金を稼いで薬をやる。何が問題があるんですか。それやればね、毎日が楽しく暮らせる。でしょ。はい、
違うかもしれない。
違いますか。だって今楽しいと感じることがいいことなんだってことでしょ。ね。でも現実の生活はどんどんと破壊されていくんです。そう、これは苦しみから逃げてるだけなんです。パチンコをして現実が変わることはありません。お酒を飲んで現実が変わることはありません。仏教って至極も、ね、最もな教えなんです。苦しい時には苦しみの原因を正しく見てそれを取り除こうよっていう非常に最もな話ですよね。ね、おかしなことのどこにもない。でも世の中の人たちは苦しんでいるのに苦しんでいるという自覚がないんです。なぜか、それは煩悩によって苦しみをごまかしているからなんです、ね、苦しみという現実をごまかしているから苦しみが見えない。でもそれが形となっていろいろ現れる。で、例えばなぜかいつも動き続けている人、何かいつも仕事をしている人、ね、止まってください、いやーこれがいいことなんですと詰めまくる人、ね、いやー幸せです幸せですと、いやそれは煩悩によって苦しみが見えないだけなんです。あなたは幸せでも何でもない、その証拠に止まれないじゃないですか。止まれないのは苦しんでいる証拠なんです。不安な証拠なんです。仏教を聞くとその苦しみがだんだんと見えてくる。なぜか。無明が晴れてくるからなんですよ。ね。無明が晴れたらどうなるか、苦しいってなるんです。無明の闇が破れた、うわぁ、幸せではなくて、無明の闇が破れた、苦しいってなる。はい。
なんとなくそういう気がしてきました。
なんとなくそう。最近、そうそうそう。なんかだからみんな言うんですよ、仏教を聞く前の方が幸せだって。その時です。仏教を聞くんじゃなかった。なんか仏教を聞いていくとね、苦しくなってきた。だから仏教を聞かない方がいいんじゃないかって思う。仏教を聞かなければ苦しみと向き合わなくても済むってことです。
でも聞きに来る人は苦しいから何とかしてほしくて聞きに来るんじゃない。
苦しいっていうことは煩悩を起こしても苦しみをごまかすことができないから聞きに来てる。
罪悪を何とかしよう、
ね、つまり苦しいから、罪悪というより苦しいからその苦しみを何とかしたいと思って来る。
だからそれは苦しみをちゃんと感じてる
そう、苦しみを感じる。だから何の間違いかわからないけど、無明がそんなに強くないってことです。無明が強くなればなるほど、苦しみを煩悩でごまかして楽になれる。生きてる間はね。そう、この煩悩には大きく2つあって、欲と怒りがあるんですね。そして人生が思い通りになっている間は、欲で苦しみをごまかす。パチンコをするのも欲でごまかす。お酒を飲むのも欲でごまかす。ところが人間死ぬとですね、欲にごまかせなくなる。なぜか、欲の縁がなくなるから。おそどうなります？何が起こります？怒りが起きますね。だから死ぬと、もう世界が火で包まれる。怒りの炎。当然ですよ。だって苦しいからです。だから地獄という世界は、ね、火で包まれた世界です。どこを見ても火で燃えている、ね、自分の口から火が吹く、穴という穴から火が吹く、ね、そして火によって常に焼かれて苦しむ。それはなぜか、この苦しみ、罪悪の苦しみをごまかすためです。でもごまかしてもですね、その怒りの炎を受け取ってくれる人がいなければ、怒りって悲しいことに、怒りを吐き出しても怒りは返ってくるんですね。だから地獄という世界はですよ、怒りを吐き出した瞬間はその世界がね、もうハスの、ね、池のようなさーっとのね、もう穏やかな、こうなんていうんですかね、みずみずしい世界に変わるんです。その瞬間だけ。ところがその次の瞬間からね、自分の吐いた怒りがですね、このね、鉄のような虫に変わってね、そしてこう全身をバババババババって射抜かれるんです。そしてまた炎が出てブワーッと、でその吐いた瞬間はもうまたこう、なんていうんですかね、なんとも言えない幸せな世界の心をね、穏やかな心になって、そしてまたババババババッと起きると。これを果てしなく繰り返す世界なんです。なんでそんなことを繰り返すの？それは生きている間に常に苦しみを煩悩でごまかしていたからです。どんなに苦しんでいるからといって怒りを起こしても、ね、どんなに苦しんでいるからといって耐えたとしても、その苦しみのもとである罪悪を取り除かない限り、ね、果てしなく苦しまなければなりません。そうですよね。こんなに苦しんだんだから、もう苦しみはなくなるだろう。こんなに苦しんだんだから苦しみはやむだろう。私たちは安直な考えをします。しかし、どんなに苦しんだって、苦しみの原因を取り除かない限り、苦しみは消えないんですよ。当たり前ですよね。それを生きている間に全くしなかった人が、死んでやると思いますか？私たちの未来は、無間地獄です。まあ当然ですよね。休む暇がない苦しみの世界、まあ、当然ですよ。だって苦しみの原因を取り除いてないんですから。わかります？どんなに苦しんだからといって苦しみが消えることはありません。私たちは間違った因果の道理を信じてるんですよ。一つ悪いことをしたら、 一つ苦しまなければならない。ね、聞いてきましたね。10回生き物を殺したら、10回分殺されなければならない。聞いてきましたね。ね。ということは、10回分苦しんだら苦しみはなくなるってことですね。
そうですね。
はい。残念ですけど、消えません。
そうですか。
だってあなたが苦しんでるのは苦しみをごまかすための怒りですから。だから何回苦しんでも、何年苦しんでも、何億年苦しんでも、苦しみの原因を取り除かない限り苦しみは消えません。五章は一大事なんです。これで無明の闇がいかに恐ろしいか分かっていただきました？無明に覆われている間は苦しみが苦しみだと感じない。つまり怒りによって苦しんでいるこの苦しみと罪悪の苦しみは全然違うんですよ。この罪悪の苦しみを見えなくさせるために煩悩を起こしているんです。この煩悩を起こして欲で煩悩をね、いわゆる苦しみを煩悩、欲という煩悩でごまかしている間は楽なんです。でも残念ながら怒りという形でごまかした場合は苦しみに変わるんです。この苦しみは罪悪の報いで苦しんでるわけじゃないんです。罪悪の報いの苦しみをごまかすことによって起きてる苦しみなんです。
どっちの方が苦しいんですか？
こっちの方が苦しい。かわいそうに知恵がないと。罪悪の報いの苦しみよりも罪悪から罪悪の報いの苦しみを逃げて、怒りで逃げて起こした苦しみの方がはるかに苦しい。だけど私たちはバカの一つ覚えてよく言いましたね。煩悩を起こせば楽になる。そうだ、そうですよね。怒りを起こした瞬間だけは楽になります。はぁはぁはぁ、ね、息爽快みたいな、ブレスケアみたいな感じ、ね、あの CM みたいに幸せ、ね、その次の瞬間からバラバラバラって受ける。
じゃあ仏教を聞くと無明の闇が晴れて、はい、罪悪の苦しみが見えてく
る。そう、罪悪の苦しみが見えてくる。
そうするとそれでそうだったら苦しいままですよね。
罪悪の報いのね、はい、苦しみが見えてくる。そうですね。
それはしんどいだけなんで
話しない。
結局楽になるのが目的です
よ。楽になる、そう。で次に聴聞というのはですね、その罪悪の苦しみを感じるとともに、その罪悪のね、その罪悪さえも取り除いてくれるんです。素晴らしいでしょ。
そうだね、素晴らしい、
ね、だから観無量寿経に説いてありますね。164ページ、右から 1,2,3,4,5 行目に、知者また教えて合唱射手し南無阿弥陀仏と称せしむ、仏名を称するがゆえに50億光の生寿の罪を除くと。知者っていうのは全知識です。全知識がまた教えてっていうのは、ね、教えを説いてってことです。全知識が教えを説くことによって、ね、その教えを聞いた人が南無阿弥陀仏って言わずに折れなくなるってことです。なぜか。ね。それは、中年説法、聴聞によって、無明が少し晴れ、苦しみが感じ、その苦しみが説法の力によって、ザーッと取り除かれると。そのあまりの鮮やかにね、鮮やかさ、南無阿弥陀仏と、こう言わずに折れない。 だから南無阿弥陀仏と唱えたから50億個のね生死の罪が除かれるんじゃなくて、南無阿弥陀仏と唱えずに折れないほど全知識の先方には力がある。だからあなたの苦しみはですよ、ね、その苦し無明が破れて苦しみを感じると同時に取り除くことができるんです、説法の力で。
もう苦しいだけじゃない、
はい、
苦しいだけ罪悪の苦しみを感じて、
うん、
でもそれをどう断つこともできる。
そうそうそうそう、それを、そうね、罪悪をねズバッと丸っと取り除いてくれるんです。だけど私たちは過去の悪い習慣があって、聴聞から聴聞の間にまだ罪悪を作って苦しむんです。せっかく聴聞した後は罪悪も取り除かれ、綺麗な体になったのに犯罪を犯すようなもんですよね。
それは大抵というかダメじゃないですか。
はい、
また苦しむんです。
そう、また苦しくなる。そう、だから仏教を聞いて、聞いた時は心が楽になるのに、しばらくすると苦しくなるんです。それはなぜ苦しくなるか。あなたが罪悪を作ったから
です。それ以前の罪悪は消えちゃったんですか。
それ以前の罪悪は苦しみある。やめ、ね、無明が破れた分の苦しみは消えてますよ。罪悪。だけど私たちには業力というものがありまして、業力に従って罪悪を作るんです。そうでしょ？聴聞した後。欲にふける。楽しいじゃないですか。ねえ。聴聞した後ほど欲にふけることが楽しくて楽しくてしょうがない。ねえ。それはやっぱりね、我があって元の罪悪に戻そうとすると。ねえ。整理をする。皆さんね、本棚を整理する。ねえ。この本棚の本をね、罪悪に例えるなら。整理をしてもらったときはね、本棚に本が少なくなる。ねえ。ところがね、しばらくすると本棚がいっぱいになってる。なんででしょう。業力というものです。その業力によって、元の苦しみの状態に戻してしまうんです。
やっぱり煩悩で見なくなっちゃうんですね。
いえいえ、で、苦しくなってくる。苦しくなってくるんです。だから仏教を聞くと苦しくなるんです。で、苦しくなってくると、その苦しみをごまかすために欲に走るようになってくる。だから聴聞すると、聴聞してる間は欲に走らないけど、しばらくすると欲が楽しくて楽しくてしょうがなくなりますね。皆さん年末年始はいっぱい欲に流れましたよね。なぜか年末年始はそれだけ罪悪を作るからですよ。ね、年末年始となると、今までね、日常生活できちっと戒を実践していた人も、日常生活をきちっとしていた人も、年末年始休みだ、正月だ、お盆、あのね、大晦日だっていうことでね、気持ちが大きくなって、朝起きていた人も起きなくなる。夜はね、明日の朝仕事があるからっていうことで早めに休んでいた人も、いくらでも起きるようになる。ね、そして年末年始テレビをね、ぼーっと見続ける。そんなね、日常生活では味わうことのできない罪悪をね、好きなだけ作ることができる。これが年末年始フィーバーです。そうやって作れば作るほど罪悪をいっぱい作れます。罪悪を作れば作るほど苦しくなって、欲に走らずには折れなくなる。ね、一人が欲に走ると、みんなが導火線に火がついたようにね、欲に走って腐ったみかんをね、みかん箱に入れるとみんなね、腐るように、みんな心が汚れて欲に走るようになる。これが年末フィーバーですよ。ね。私はこの年末フィーバーね、いつもこの、もうこの時ね、ね、 やっぱりお釈迦様がよく言ったものですよ。ほらそこに読者がいると、はい心得ていますと、ね、年末年始休み、ね、読者ですよ、ね、気をつけなければならない、そうだ気をつけるんだって思ってね、いつも望みますけど、いつもこう年末に今にねこう飲まれそうになる、ね、私が飲まれなくても家族がみんな飲まれる、みんな汚れてくると、ね、そうするとね私もこう日頃は汚れないはずなのに汚れてくるとね、汚れ人間汚れると人のことが悪くなる、悪く見える、もう不思議とね年末になると夫婦の喧嘩の相談が来るんですね。ね、夫婦の喧嘩の相談が来てね、もう主人が殴ってきたとかね、もう怒って怒れてしょうがない、あんな言い方はないじゃないのとか来るとね、いやいやそれは年末だからですよと言いたいですね。人間汚れるとね、日頃は気にならなかった人のね悪い言動が身になるね、気になる、自分がね一人こう掃除をしてるとね、掃除をしていない人が悪人に見える、一人早起きをすると遅くまで寝ている人が悪人に見える、自分が一生懸命掃除をしているのにね子供がねおもちゃを出したりして汚すとおもちゃを出す子供が悪人に見える、それで思うことはちゃんと掃除をしてくれたらいいの、ちゃんと食器を洗ってくれたらいいのに、ねえ、私だけなんで掃除をしないといけないの、汚れてますね。私もね、年末になるとですね、日頃起きてこないような感情が起きてきます。人が悪く見えるんですよ。不思議だ。ああ、悪く見えないし、汚れ始める。最初の年はね、もうその汚れのために喧嘩喧嘩喧嘩です。もう喧嘩。はい。年末フィーバーです。ね。
煩悩で煽られて。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。つまり、その、それだけね、年末年始になると、仏教で法律っていうふうに言うんですよ。法律に流れやすくなる、ね、法律っていうのは戒を破っていくものです。戒っていうのは朝ちゃんと起きる、ね、夜ちゃんと寝る、そして 朝から夜までちゃんとこう時間を意識して動いていく、ね、出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付ける、そういうのが戒です。法律、ね、ちょっとぐらいいいだろ、ちょいと一杯のつもりで飲んでってね、いつの間にやらはしご酒ってね、こういう感じですよ。気がつきゃホームのベンチでゴロ寝、これで体にいいわきゃないと分かっちゃいるけどやめられないっていうのが年末フィーバーです、ね、そうするとスイスイスイだろだったスラスラスイスイスイ、明日は休みやーとね、スーだスーだろだったスラスラスイスイスイ、片付けの明日やーとね、スイスイスイだろだったスラスラスイスイ、今日は好きなだけ起きるぞと、スーだスーだろだったスラスラスイスイスイスイって感じね。楽しそう、楽しそうですけど、楽しそうに罪悪を作るんですね。それ一つ一つが罪悪、いつも朝起きていたのに朝起きなくなる、いつも夜は寝ていたのに遅くまで起きるようになる、いつも今日の仕事は今日片付けていたのに休みとなると明日やろうっていう心が起きてくるね。いつも欲に流れてないけど年末年始ぐらい欲に流れようって思う、ね、それが自分だけならいいですよ。自分だけ年末フィーバーだーって言ってみんなが会を実践してくれていたらね、その自分の汚れたね汚れをみんなが受け取ってくれて済みますけど、私だけじゃない、みんなやりますから。だからもうね年末となるとね、子供たちは怒る怒る、妻も怒るね、ぶつける、 いつもだったらこんなことじゃ起きないっていうことでもね、子供がうるうるうるって怒る。なぜか。苦しいからです。苦しいから煩悩でその苦しみを吐き出してる、ね、吐き出しても受け取ってくれる人がいないと自分に返ってくる。だもっともっと怒る、もっと怒りを吹き出す。誰かが受け取ってくれるまで吐き出し続ける。だから怒りを吐き出した瞬間は楽になる。でも誰も受け取ってもらえないと返ってくる。返ってきてもね、吐き出すと楽になるっていうのがある。だから吐き出す、また帰ってくる、吐き出す、帰ってくる、吐き出す、帰ってくるってことで果てしなく苦しむ。ね、だけどそうじゃない。この苦しみは罪悪が生み出したんですよ。罪悪が苦しみを生み出してる。この罪悪を減らすには法律をやめて戒を実践しないといけない。戒、戒っていうのは朝はちゃんと起きる、夜はちゃんと寝る、今日の仕事は今日終わらす、ね、そして疲れをためないように体をほぐしていく。そう、休みじゃない日はね、やっているようなことを最低限やっていくと。それが年末休みに入っても続ける。学校にちゃんとね行くために朝起きていた子供も、休みになったからといって10時12時とかね、遅くまで起きるとか、そういうことはせずに早く起きる。そういうことを続けていくことによって罪悪が減る。だから年末年始はみんなね、何にもやりたくなくなるんです。実家に帰ったらね、なんとなくね、実家から離れたくなくなってくる。不思議と。最初はね、もう苦しいな、苦しいな、苦しいなって書いて、実家に帰るとね、いつもこう、戒を実践してした人、していた人も戒を実践しなくなるから、最初はね、苦しくなる。ああ、もう苦しいな、もうちょっとこう早く帰りたいなって思う。ところがだんだんとね、その苦しみが心地よくなってくる。欲に流れたらいいか。こうなる。とろけていく。スライム状になる。ね。そしてもう何ですかね、こう、休みの終わりが近づいてくると、もう年末休み、ね、年末年始休みが終わりなの。まだ残っていたってこと。恐ろしい。それだけ罪悪に溺れている。これで死んだらもう一大事ですよ、無限に。
休みって怖いんです。
休み怖いんです。それそこに毒蛇がいる。お釈迦様がおっしゃっておられるじゃないですか。毒蛇がいる。はい、心得ている。だから僕も本当に年末となると嬉しくなると同時に気を引き締めてね、汚れない、今年は汚れないようにいこうって思うわけです。そうしないと僕が汚れてしまったらね、もう何て言うんですか、もう火の海ですよ。その辺全体が、これはいけない、ね、だからもう汚れないように、汚れないようにして家族の汚れを出すと、ね、もう本当怒りを発散させる。で、自分は汚れないようにして汚れを発散させる。大変なことですよ。目の前にね、欲のもとがいっぱいあるの、縁がね、それはいかんいかんいかん、味よきが家に立つと、で、善道たちの欲を見ないように
誰かがちゃんとしない
と、ちゃんとしないと、そうそうそうそう。いいですよ、家族はもう本当にまあパパが何とかしてくれるわ、はははは、って感じで、思いっきり溺れてる中で、ね、溺れないようにこうしっかりと、戒を実践しないと。恐ろしい。
じゃあ、 の悩みを晴らすために聴聞をして罪悪を知ると、で戒を、
そうですよ、戒を実践する、戒を実践するね。あなたにとって一番素晴らしい戒は コツコツと種をまく、
そうです
ね、ね、
はい、
一発逆転を捨てるってことです。なんでか一発逆転、もしうまくいったとしたら、ね、どうなるか。当然その儲かったお金で法律に流れますよね。
そこをみんな目標に頑張ってるような気がしますね。世間の人、
世間の人は一発逆転して法律に流れて御所は一大臣になっていく。なんたること。涙を
世間の夢とか、
世間の夢は、そうそうそう、
目標は、
そうそうそう、一発逆転して大金を稼いで、ね、日頃こう真面目にコツコツやっていた、ね、種まきを捨てて、ね、法律に流れる。
成功は地獄行きってことですか。
そうですね、成功は、世の中の成功はね、素晴らしい成功は無間地獄行きってことですね。南無阿弥陀仏。
前の企業支援とか言ってましたけど、みんな結局成功を求め、これを求めてます、
ね。あ、そうそう、法律を求めてます。そうです、法律です。
一発逆転して、
一発逆転して法律をして無間地獄に落ちることがみんなの夢なんですよね。
でもそうですよね。
はいはい、
あ、それを応援するってどういうことなん
だろう。応援する、そうですね。みんなを地獄に落とす支援をするという。
ちょっと違いますよね。でも分からない。いいことだと思ってたんですけど。
いいこと、それは世の中の人は無明でって言ってるじゃないですか。無明で苦しみを苦しみだと感じない、苦しい、ね、時ほど煩悩に流れてそれが楽しみだと感じる、ね、勘違いしちゃう、ね、法律に流れれば流れるほど罪悪を作り苦しみを生み出すけど、でも煩悩で楽に走る、生きてる間はいいですよ、いくらでも欲に流れることができる、だけど一息切れたら欲に流れることができないので今度怒りの世界に落ちていく、
じゃあやはり罪悪をして減らす方がずっと大切ですよね。
そうですね、
と思いました。
だから独者なんです、大金は独者、大きなお金を稼ごう、恐ろしい、皆さん年末年始でいっぱい味わってるでしょ、この年末の時に、わ、休みだ、この感覚、この感覚と同じ感覚を大金を手に入れると毎日味わいます。そこでうーんとこう、買い、買いだ、買いが大事だ、そんなこと思うんだったら大金稼がないです。
大金稼ぐ
で、そういうことですね。大金稼ぐのは会をやめて法律に流れたい、ね、毎日年末フィーバーをしたい、
パーティーしたい、
パーティーしたい、
遊びたい、
遊びたい、年末フィーバー、
それは夢によって地獄行きなんですね。
はいはいはい、あ、そうか、いや単なる地獄じゃないですか、無間地獄に落ちる。
それ嫌ですね。
しかもね、こうやって苦しみ、煩悩を起こす、苦しみ、煩悩を起こすを繰り返してきた人は、それが業となって、業力が働いてね、どんなに頭ではそうだそうだ、罪悪と向き合わなくちゃいけないと分かってても、煩悩を起こしてしまう。ね、まさにやめられない、止まらないって感じね。で、どれだけ苦しもうが、どれだけ苦しみに耐えようが、苦しみはなくなることはない。
そのやめられない止まらないって止まるんですか、
はい、聞いていけば、あ、やめられない止まらない、そうですよ、仏教を聞いていけば、 幸せなことに無明が晴れる。無明が晴れるとどうなるか、ね、そうすると、ね、無明が晴れると、イーノースイハー無明は、無明の闇が晴れてくると、ね、とんない心臓シウム、煩悩が起きたとしても、いや、煩悩が余計起きれますけど、ね、雲霧の下明らかにして闇なきがごとしと、どんなに煩悩を起こしたとしても、苦しい時は苦しいって感じる。幸せですね。いくら年末フィーバーで欲に流れたって言っても苦しい。
苦しいんだ。
はい。
意味ないですね。
はい。
やっても意味ないですね。
いやいやいや、幸せなことじゃないですか。煩悩を起こしても苦しい時は苦しいって感じる。なんて幸せな世界でしょう。
煩悩で楽しめないってこと
です。そう、煩悩でもう楽しむことはありません。
パーティーしても楽しくない
みたいな。楽しくないです。関係ない。
じゃあ やる意味がないですよね。お酒飲んでも。
あ、もう全然楽しくない。パチンコしても全然楽しくない。苦しくなるだけです。なんて幸せな世界。
取り方によっては幸せです、ね。罪悪。もうね、やっても美味しくないから、
はい、
もうやる意味がないから、
減っていくんです、はい。そうそうそう。
あ、だから煩悩が減っていく。
そう、煩悩が減っていく。そうです。だから仏教を聞いていくと、煩悩が減っていくんです。煩悩が変わらないという人がいますけど、ね。煩悩変わらないという人がいますけど、そんなはずはないです。煩悩変わらないということは、ね、全然苦しみを抜けないということと一緒ですから。
本当に罪悪に目が向いていく。
そうそうそう。どんなに時間がかかっても罪悪を取り除いていくしかないと心が定まる。
それをしなさいって
言うの。そうですね。
わかりました。
はい。だからコツコツと種をまくのが大事なんです。今、うん、一発逆転なんてしなさい。
ね。ないですけどね。
ね、一発逆転、もしかしたら一発逆転できるかも。そんな気持ちは捨てて、コツコツ。そうだ、これから大事なのは五章の一大事を解決することですよ。五章の一大事の解決とは、いかにコツコツと種をまくという気持ちに変わるか、法律を捨てるか、そして法律の縁を見て、そこに毒蛇がいると見えるか。俺、そこに毒蛇、これも毒蛇、これも毒蛇です。ああ、恐ろしいね。火柱抱いてもね、年末フィーバーで遊ぶな。火柱って抱いても年、あの、大金を手にする。
それはまだ法律に流れたいって思ってるから、
ああ、そうです。そう、でも恐ろしいですよ。もう法律に流れる、法律に流れてしまうと気づかない間に戒をやめて罪悪を作っていきますから。
なんで戒を嫌がるんですかね。戒
をやる、だって戒を実践するとね、無明が晴れてきて罪悪を作っていたら苦しい時は苦しいと感じるから。戒を実践しなければ苦しみを見なくて済む。
無明の状態になって戻っていくんですか。
ああ、そうそうそうそう、そうそう、法律をすると無明の状態をして、ね、そして苦しみをごまかして、で罪悪を作りまくるっていう状態に変わる。生きてる間いいですよ、欲に流れられるから。死んだら欲に流れられないですから、怒り、地獄という世界に早変わりです。
会社を作るとか、事業を成功するとか、パーティーするとかいうのは、まあ、みんな求めてるし、理想をやってるじゃないですか。で、それは恐ろしいっていうことで、
うん、
やらないっていうのはあまり守りに入るというか、この世を楽しまない。世間的な人からみたいな。
いや、この世を楽しんでもあれですよ、無権利です、うん。
そうそうそう。だから楽しまないっていう方向のコスコスというところに。
いや、コツコツと種をまくこと自体を楽しむ。
それを楽しむ。
そうですよ。そう。
そ
本当の意味で苦しみを取り除いていく、罪悪を取り除いていくことに種をまいていく。
そこに積極的。
そうそうそう。罪悪が完全に取り除かれたら、ね、もう安らぎと穏やかな心の境地に出れる。
待ってるんです。
待ってます。
それは夢があります。
夢があります。そうでしょ。
夢がないと思うのは間違いない。
夢がない、いや夢がない。あなたが罪悪を作りまくってるからです。夢がない。
解決した夢がない。
そうそうそう、罪悪を取り除いていくことができます。
そこは目的になりますね。
はいはい、
はい、あ、ありがとうございます。
はい、分かっていただけたでしょう。
確認ですけど、無量は聴聞によってだんだんと薄くなっていくという、はい。
あ、そうですね。聴聞によって、たとえ煩悩を起こしても苦しみが苦しみだと感じられるようになるということです。だから聴聞していくとだんだんね、欲に流れることが楽しくなくなります。だから皆さん今のうちに欲に流れてください。はい、大丈夫。聴聞さえしていればいくら欲に流れてもチャラにしてくれますからね。聴聞が大事。聴聞さえしていれば欲の楽しみも楽しいって言えますね。すごいですわ。たとえ法律に流れて一時的に楽しいと思ったとしても、それによって地獄に行くことなく引き止めてくれますから。
そのまま聴聞やめちゃうと、
はい、あ、そう、そのまま事実、その聴聞やめとさよなら。はい、そのなんていうんですかね、フグの肝を食べるというこういうね楽しみが味わえるみたいな感じです。珍味ですよ。フグの肝の一番毒の部分ね、そこが美味しいんだって言って食べるのが法律に流れるようなもんです。でもそれはそのまま食べて地獄行っちゃうっていうね、これが普通の人と。それを食べても、ね、ここに毒消しがあるからという、ね、毒消しがある、毒を食らえ、ね、なんかどっかその話がありましたけど、ね、してもいいですよって話です。聴聞さえすれば
法律に流れてしまう自分を別に否定しなくてもい
い。そうそうそうそう、聴聞にはね、そうやってこう法律に流れてしまったものでも救う力がある。だから聴聞が大事なんです。
どっかで罪悪が無明を断つことができる、
うん、そうそうそうそう。いくら罪悪を作ってたとしても、ね、無明が破れて苦しみが見えた分だけズバッと取り除いてくれますからね。罪悪いくら作ってもいい、そういう意味でズバッ。だけどあんまり作りすぎるとですよ、聴聞から聴聞の間に苦しくなりすぎて、もう聴聞するから苦しいんだと勘違いしてました。聴聞やめれば苦しみがなくなるの。そうだ、脳に流れられる。こうするともうそのまま地獄行きですからね。その一線は越えないでください。苦しいのは聴聞したからじゃなく、あなたの罪悪で苦しんでいます。分かっていただけたでしょうか。
聴聞毒消しの薬、
あ、そうそうそうそう、
抜いていいんですね。
そうです、そうです、そうです。素晴らしい。